列王記第2、6-15-19。神の使徒の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう、と言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから、と言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを打って盲目にされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない。私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。詩編の121編ですが、主はあなたを守る方という言葉があります。The Lord is your keeper. 短いですが、とても力のある言葉です。いつの時代のどの国の人も、自然災害、病気、戦争、そういったものを恐れ、そういったものから守られるように願い、祈ってきました。幸い私たちの身近なところには戦争はありませんけれど、自然災害、あるいは病気、それは科学がどんなに進歩しても、医学がどんなに発達しても、私たちを恐れさせるものです。つい最近も日本では台風が大きな被害をもたらしました。で、今でもまだ停電、断水が続いているところがあると聞いています。また詩編には中傷、裏切りなどといった人間関係の苦しみが数多く書かれています。今から2000年以上も前のものなんですけれども、もう現代と本当に変わらないですね。また世の中が複雑になればなるほど危険が増します。例えば皆さんの ID が盗まれて、一瞬にして銀行の預金が消えてなくなるということがあるんです。そういうことが起こるようになりました。現代は人類の歴史の中で一番危険な時代なのかもしれません。そんな時代に私たちに必要なものは主の守りです。私を守ってくださる神様、主なのです。神様から離れた北王国イスラエルではありましたけれども、神様はイスラエルを外敵、特にアラムから守ってくださいました。アラムというのはイスラエルのもうすぐ北です。当時はそのガリラヤ湖までアラムの領域になっていましたね。アラムはシリア人ですが、現代シリアと呼んでいます。で、神様はその北王国イスラエルを 預言者エリシャを用いて守ってくださったのです。エリシャの時代のイスラエルの王はヨラムでした。ヨラム王はエリシャに一目置いていましたけれども、それはエリシャの神、主を信じるということではなく、エリシャによってイスラエルが守られたためでした。ヨラムの母イゼベルは存命中で、で彼女のもとで依然としてバール崇拝が盛んに行われていました。ヨラム王はエリシャを通しての主の守りを喜びましたけれども、守ってくださる主に信頼することがなかったのです。守り、それはそれを念じていれば、守られますように守られますようにと念じていればやってくるというものではないのです。私たちを守ってくださる主によらなければそれは実現しないのです。聖書はこう言っています。詩編の127の1、主が町を守るのでなければ守る者の見張りはなし。また詩編の46の1では、神は我らの酒どころと言っています。酒どころ、英語ではレフィジと訳されていますけれども、避難所、シェルターといったいう意味になります。私はカリフォルニアからテキサスに引っ越してきますときに、荷物を先にコンテナで送りました。で、家族と一緒にずっとドライブしてきたんですが、アリゾナを通り、ニューメキシコからテキサスに入った途端にのレストエリアが立派になるんですね。で、驚きました。まあテキサスが経済的に豊かな州であるからかなと思ったんですけれども、それだばかりでなくって、それは竜巻などがやってきた時にそこに逃げる、そこで身を守るシェルターを兼ねている、そういう建物だったからです。で、聖書は神ご自身が私たちの避難所、シェルターである、災いの日には主のもとに逃げ込みなさい、そう教えているのです。その時私たちは主の守りを体験するばかりではなくって、主は私を守られるお方、主が私の守り手であるということがわかるようになるのです。今日の箇所の15節、神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していたと書かれています。この馬と戦車の軍隊というのはアラムの軍隊です。アラムの王はイスラエルの領土を削り取るために軍隊を送っていたんですけれども、その軍隊がどこに陣を張るかという情報がいつもイスラエル側に筒抜けになっていました。ですからアラム軍が出動してもそれが空振りで終わってしまう。で、アラムの王は最初内通者がいるんじゃないかと、そう疑いましたけれども、やがてそれがエリシャの予言によるのだということが分かってきました。で、それでエリシャを捕まえるために軍隊を送ったわけです。たった一人の預言者を捕まえるのに、馬と戦車と大軍を送ったと、6章14節に書かれていますが、ちょっと大げさな気がしますけれど、アラムの王はそれほどにエリシャの預言の力を恐れていたのです。で、エリシャのしもべは、自分たちを取り囲んでいる軍隊を見て、エリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう、と言いました。しかしエリシャはしもべに言いました。恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから。私たちと共にいる者というのは、主の軍勢のことです。エリシャにはそれが見えていましたけれども、しもべには見えていませんでした。それでエリシャが、どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。そう祈りますと、しもべもまたアラム軍に勝る主の軍勢が 自分たちを取り囲んで守ってくれているということが見えるようになる、わかるようになったのです。このように信仰者は目に見える現実だけでなく、見えない現実、それをも意識しながら生きるのです。主イエス様は誘惑の山でサタンを退けたとき、御使いたちが近づいてきて使える。それをイエス様はご覧になっています。またゲッセマネの園では、ペテロがイエス様を捕まえようとしてきたそのものに剣で切りかかりました。その時イエス様は、剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。そうおっしゃいました。この十二軍団というのは天の軍団のことです。主イエス様にとって天の軍団は他の人には目に見えないものだったかもしれませんが、イエス様にとって本当にリアルなもの、現実のものだったのです。パウロはコリント第二の4章の8節9節でこう言っています。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。パウロはここで、伝道に伴う苦しみ、あるいは迫害のことを言っています。パウロの行くところには、どこにでも苦しみや迫害が待っていました。イエス様を信じていれば、どんな困難にも苦しみにも合わないというわけではないんです。パウロは困難や苦しみを現実のものとして受け止めています。しかし、もう一つの現実、神様の守り、栄光、力、それをもパウロはちゃんと見つめていました。ですから、苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。そういうことができたのです。そしてパウロは続けてこう言います。私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは、一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。皆さん、見えないものに目を留める。まるで言葉の矛盾じゃありませんか？見えないものは見えない。見ても見えない。そう思うかもしれませんが、でも信仰によってそれは可能になるんです。信仰とは、望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるもの、聖書にそう信仰が定義されています。けれども皆さん、信仰者であれば誰もが見えないものを見ることができるのかといえば、そうとは限りません。エリシャのしもべは最初それを見ることができませんでした。けれども、祈りによって見ることができるようになりました。私たちも目に見えるものに心がとらわれてしまって、もう目に見えるものが全てであるかのように思ってしまう。そんな時、祈りによって信仰を働かせる必要があります。そうすれば、目に見えないものが見えるようになるんです。何事においても、目を開いて見えるようにしてください。そう祈りながら進みたいと思います。困難、苦しみという現実だけでなく、信じる者をそこから守り、救ってくださる主の守りという現実が見えてまいります。 私を守ってくださるお方がわかるようになります。そうして私たちは不安や恐れ、思い煩いから解放されるようになるのです。エリシャはしもべのためには彼の目を開いて見えるようにしてください。そう祈りました。でもアラムの軍隊についてこう祈ったんです。どうぞこの民を打って盲目にしてください。するとアラムの軍隊は指揮官から兵卒に至るまで皆一時的にではありますが目が見えなくなってしまいました。そこでエリシャは彼らをヨラム王のところまで連れて行き、死をこの者たちの目を開いて見えるようにしてください。そう祈りますと、なんと目が見えたとき彼らは自分たちがイスラエルの捕虜になっているということに気がついたのです。アラムの一個大隊がもう丸ごと捕虜になったというわけですね。ヨラム王は捕虜を殺してしまおうとしたんですけれども、エリシャはそれを許しませんでした。で逆に彼らにご馳走を食べさせてアラムに返したというのです。彼らは預言者エリシャによって示されたその主の力を恐れてイスラエルの国境を犯すことがなくなりました。主は本当に知恵深いお方ですね。イスラエルにもアラムにも一人の犠牲者も出すことなくイスラエルを守ってくださったんです。このようなことが続く箇所、列王記の第2の6章の24節から7章20節に至る箇所ですが、そこにも書かれています。この時サマリアに飢饉が起こりました。それに乗じましてアラムの王ベンハダデがサマリアを軍隊で包囲しました。その時サマリアの物価が急上昇しまして、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られたと書いてあります。ロバの頭っていうのは食べるものじゃありません。でもそういうものでさえも食べなければというぐらいに人々が飢えていたっていうことでしょうね。80シェケルっていうのは、まあ、大体800ドルと考えたらいいでしょう。ほとんど食べるところがないようなもの、普段は食用にならないようなものが800ドルもする。それから鳩の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られるとそうありますけれども、1株の4分の1というのは本当に手のひらに乗るほどのものです。この鳩の糞というのは本当の鳩の糞じゃなくって鳩の糞の形に似てるんでしょうか。そういう名前の何か植物の実だと思われています。普段は喜んで食べるようなものでもないんでしょうね。そういうものでさえほんの手のひらに乗る分が5シェケル50ドルもするほど食べ物がなくなった。でこの時ヨラム王は侍従を連れましてエリシャのところにやってきました。エリシャは王にこう予言したのです。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。セアというのは両手で抱えるほどのカゴです。小麦粉が本当に両手で抱えるカゴ。それが1シェケル、10ドルで売られるというんです。で大麦だったら2セアあって、それもまた同じ10ドルで売られる。普段よりもうんと安い値段だったと思います。王の侍従はエリシャの言葉を聞いて言いました。たとえ主が天に窓を作られにしても、そんなことがあるだろうか。そこでエリシャはその侍従に言いました。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。その日のことです。主がアラムの陣営に、戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせました。で、アラム軍は、イスラエルがヘテ人や エジプト人の軍隊を雇って自分たちを押そうとしているんだとそう思い込みまして、もう陣営と食料を捨ててそのまま国に逃げ帰ってしまったのです。サマリアの人々はアラム軍の攻撃から救われただけではありません。敵が持ってきてくれた食料によって飢饉から救われたのです。エリシャが言ったように、サマリアの門で小麦粉や大麦が安く売られるようになりました。神様のなさることは本当に不思議です。私たちの信じる神様は全能の神であり、ご自分の言葉に真実なお方なのです。ところが、主の言葉を信じなかった侍従は、この食べ物を口にすることができませんでした。彼はサマリアの門の管理をしていたんですが、大勢の人が食べ物を求めてそこに殺到しましたため、群衆に踏みつぶされて死んでしまったのです。エリシャの予言は、悲しいことに、それを信じなかったこの人にも成就しました。神の言葉は、それを信じようが信じまいが実現します。しかし、信じない者は、その神の言葉がもたらす祝福を受け取ることができないのです。主は私たちが、その祝福を信じて受け取る者になるように、私たちに信仰を求めておられるのです。ある人の聖書の扉に、こう書かれていました。これを守れ。そうすればこれがあなたを守る。これを守るというのは、この聖書を守る。聖書の言葉を守る。聖書が命じることを守り行うということです。皆さん、聖書が私たちに何よりも命じていることは何でしょう。主を信じるということです。主を信じること。主への信頼。それが私たちに主の守りを見せてくれます。それを確信させ、体験させてくれるのです。祈りましょう。私たちを守ってくださる主よ。私たちはあなたの守りによって日々を平安のうちに過ごすことができています。平穏な日々は決して当たり前のことではなく、あなたの愛と力によって支えられているものです。どうぞ私たちがそのことをよく理解して、もっともっとあなたに感謝を捧げることができるように導いてください。また苦しみの日には、さらにあなたに信頼し、祈りのうちにあなたの守りを確信することができますように、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。